さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらしユンユン白書を始めたいと思います。今日はですね、ほんと久々のハッシュタグ読みをさせてもらおうかと思います。なんかね、パソコンの前でちょこんと座って収録するのが久々すぎて、ちょっと今日かなり緊張してます。何回もね、収録せんなーと思ってこう準備を仕掛けたりもしたんですけど、やっぱり明日にしようとかね、今ちょっと仕事忙しいからやっぱり今度にしようとかね、ちょっと伸ばし伸ばしにしてたりなんかしてたんですけど、なんかちょっと緊張するんですよね。車だったらね、そこまで緊張せずに喋れるんですけどね、ハッシュタグの時はね、よそ見運転でするわけにもいかないんで、ちょっとパソコンの前に座っておりますけども、なんとちょっと1月以来ぐらいのね、大変申し訳ないハッシュタグになってしまうんですけど、ちょっとざーっとね、読ませてもらおうかなと思います。ではいけます。1月26日ごめんなさい、もしかして、読んで重なって読んでたらすいません。はい、巻貝さんからいただきました。スイッチ版で納得してくれたんですね、よかった、親子版リアルドラテンブがスタートしますね、ということでいただいております。ありがとうございます。私のね、ツイートスイッチ版のダウンロード中ということで、ドラクエ10を、スイッチにインストールしている画面の写真を見て、4拍つけて返事してくださったんですけども、なんと、ドラテンブ収束に向かっておりますっていうのはね、どうも子供たちが私と一緒にしか遊べなくって、でなんかずっと一緒に動く感じなのでね、で次男に関してはちょっと漢字がまだ読めへんのとこ、ストーリーが全然頭に入ってきてないので、もうママと一緒に遊べたらそれでいいっていう感じですね。ちょっと強いボス戦ったりとかね。で長男はちょこっとバージョン1までは進んでたんですけども、それ以降まだバージョン1のボスを倒す手前らへんかなあたりで止まってて、もうちょっと課金が止まってるか止まってないか、3ヶ月分を支払ったと思うんですけども、もうね、全然今子供たちやってないですね。っていうのは私がちょっとね、ポペテンアリーのあとゴールデンウィーク前からちょっと繁忙期に入って、で超絶忙しくてね、やっと今週になってちょっと落ち着いてきたかなっていう通常モードに戻りつつあって、私がやっとこの 2,3 日前からインできるようになったので、子供たちがね、その間にね、ちょっと離れてしまったんですよね。ちょっとそれが残念。またね、一緒にできる日が来たらいいなと思ってますけども。はい、ありがとうございます。そして、シンさん。光のお母さんが始まると聞いて、てんてんてん。ねえ、光、それ別のやつやん。光のね、お父さんならぬ、何やろ、ドラクエのお母さんが始まる始まったらよかったんですけどね、ちょっとね、私ができなくって申し訳ないなね、このもうちょっと話が分かるようになってからの方がいいのかなとちょっと思ったりもするんですけどね。はい、どうなることやら。はい、そして体調の悪い隊長さん、ニュニュさん、ドラゴブ活動の影響力すげえですよ、といただいております。これがふっついてるやつの情報が、ドラゴンクエスト映画化ドラクエ5原案で8月公開ということで、 はい、画像付きですね。天空シリーズ第2弾、親子3代にわたる壮大な物語がスマートフォンで登場とか書いてる画面なんですけど、これね、2年ぐらい前に私がやってた、ドラクエ5、ドラゴブっていうのでね、配信してた時があったんですけれども、まあ、これが、なんと映画化されるということで、別に私のせいでも何でもないんですけどね、影響力も、もう多分その頃にはもう制作特に始まってただろうなと思いますけども、はい。いいですね。この夏ね、楽しみですね。どうやら 3D の、映画で、なんとなく噂で入ってきたのを原作に割と忠実に、するみたいなことは聞いたような気がします。ちょっと出所確かじゃないんですけど、なんか記者会見かなんかで言ってたのとかな。ほんで、結婚相手ですよね、そうなると。なんか、私の中では、折衷案で、フローラか、ビアンカか、の、まあ、どっちにするか、あとデボラもいますけど、どうするかっていう中で、折衷案として、全然別の、嫁さんを連れてくるんじゃないかなと思ってたんですけども、この原案に忠実に行くという時点でもうフローラかビアンカかどっちかで、王道で行くならビアンカなのかなと思ってますけども、どうなるんでしょうね。その結婚相手も楽しみにしてたいなと思います。私はもうね、誰でもいいと思います。あとデボラが出てくるかがちょっと気になるスマートフォン版でデボラがなんていうかな、嫁候補として入ってきたので、まあ、デボラの存在ってどうなるのかなーっていうのはね、ちょっと気になってます。いなかったいなかったで寂しいんで、入ってきてほしいなと思ってますけどね。はい、ありがとうございます。そしてアポロさん、ユンハク拝聴、マラソンタオル初めて聞いた。滋賀はなかったので、滋賀県なかったんですね。多分これね、奈良県だけなのかな。で、結局まあ言ってましたけど、うちの子使ってないんで、このまま廃れる文化なんじゃないかなとは思いますけどね。まあ未だにうちの小学校ではね、マラソンタオルっていうね、ちょっと加工した、なんていうかな、こういう、体操服の間に入れるタオル、ちゃんちゃんこみたいな引っ掛けるやつをね、入れて汗かいたらそれをスッと首元から抜き出すっていうね、マラソンタオルを作って持たせてくださいっていうプリントは入りますけど、まあやったことはないですね。今度ちょっとエリツィにも聞いてみようかなと思います、マラソンタオルについてね。はい、ありがとうございます。そして巻貝さん、エリツィンさんとのお話を聞いて、すでに物欲の塊になっておりまするぐぬぬわらっていう方ことでいただいております。はい。これね、エリツィンと喋ってる時に私が iPad がどんだけ素晴らしいかっていうのをね、力説しててね、iPad 素晴らしき素晴らしきっつって、エリツィンが欲しくなってるっていう回があったんですけどもね、巻貝さんも欲しくなってるっていうね、もう買われたのかな、どうなんだろうね。絵描くだけに絞れば、そこまで大きくなければ高くないと思うんですけど、私は A4 ぐらいの一番大きいサイズ、12インチだったかな、の大きいやつでね、しかもなんていうの、外でも使えるように通信もできるしみたいな、でちょっとスペックは64ギガだったかな、あんまそんな良くないんやけども、まあちょっとね、大きいの買ったりとかで結構高かったんですけど、そこまで大きくなくても良かったなっていう気はしてますもう一個ちっちゃくてもよかったかなとも思ってますけど、でも書きやすいのはまあ今ぐらいが書きやすいかなと思ったり、いろいろですね。はい、ありがとうございました。 そしてガネットさん、164日目、拝聴、住吉大社初詣大変でしたね。お疲れ様でした。もう1月も終わり、2月も半ばまで過ぎてしまいましたが、今年もユンハク配信楽しみにしています。そして続いて465日目も拝聴。キルト店いいですね。温かみがあってパッチワークも大好きです。それからビルダーズ2、私もやってます、年末年始にかけて持病の悪化や多忙で始めたのが1月後半だったんですけども、ストーリーもいいですし、ビルドも楽しいですし、めっちゃ時間泥棒ですよね。そして続いて466日目も配置。ガネットさんいつもね、 3つずつ聞きはるんですよね。だから感想もいつも3つずつセットなんですよね。面白いですよね。はい、鈴木源さんのライブはトークとかも楽しそうで羨ましい。当たってよかったですね。そして息子さんたちのドラクエ、10デビューおめでとうございます。家族で同じゲームできるのって楽しいですよね。また息子さんたちの冒険談も楽しみにしています、ということでいただきました。ありがとうございます。まず最初、住吉大社ですね。すいません、2月も半ばまで過ぎてて、ごめんなさい、読むのが5月の半ばになってしまって申し訳ない。私の方が申し訳ない。いや、もうほんと溜めないようにね、前もねあれだったんですけど、貯めたらダメですね。本当あのリアルタイムにリスナーさんね、聞いてくださった方とねやり取りせなあかんなって、もうちょっと今日はもうすごい反省してます。ごめんなさい。はい、なかなかね住吉大社まで入れないっていうね、回がありましたけども、キルト店もね、キャシー中島さんのパッチワーク店行ってきたんですけど、あれも楽しかったですね。たまにね、なんかこう手作りしたくなるんですよ。で、毎月フェリシモの、前も言ったかな、刺繍のキットを買ってるんですよね。ちっちゃい額縁。あれ何サイズかな、はがきほどもなくて、はがきの3分の1ぐらいのちっちゃいサイズの、刺繍キットを買って、額縁もついてくるんですけども、これがね、もう半年分ぐらい溜まって、6個ぐらい溜まってるんですよね。なので、もっとかな。なので、ちょっと、ね、繁忙期過ぎて、ちょっと今ピーク超えたんで、まあ、ぼちぼちちょっとね、手作りもたまにはしたいなと思ってます。あとね、ビルダーズ2ね、もうちょっと、ね、今、トーンが落ちましたけど、ちょっとだけネタバレになるかもしれないで、ビルダーズ2ね、ネタバレ嫌だってしたら、ちょっとここ、30秒ほど、飛ばしてください。ここからねネタバレしますけども、あのビルダーズはね、全然ね進めなくって、楽しいんやけどなんか難しい、謎解き私だけかな。今脱獄せんなあかんところにいるんですけど、その敵に見つからへんように脱獄をするんやけど、もう絶対見つかるんですよ。あと道順がわからないのと、あとどこに行っていいかもわからないのと、なんか なんていうのかな、見つかってスタートに戻されるんですけど、そのスタートももうすでにどこかわからないっていうね、もう全然、もうとにかく全然どこにいて、自分はどこにいて、どういう風なルートでどこに戻っていくのかが分からへんくって、これは積んだなと思って、前積んだところは、謎解きが分からへんとかで積んでたんですけども、今回はもう何もかも分からへん、自分の立ち位置も分からへんっていうね、これはちょっともうちょっと手前のところからやり直したいぐらいなんやけども、ちょっと今ね、ちょっとやる気がね、もう20、30回試したんですよ。自分の考えうる方法、あちこちのルートを通ってね、あとネットで調べたりとかねもしたんですけど、みんななんか言うことちゃうんですよね。なので、もうちょっと今積んでて、もうちょっとあまりにも、 もうへこんできたので、ちょっと今時間を置いてます。やる気になるまでの、やる気はあんねんけども、なんかそのルートを探すのに成功を尽き果てて、もう今もうすごい思い出したらね、はぁってなるんですよ。もう結構ここまで努力してできひんって、もうほんまにこのゲームほんま私無理ちゃうかなっていう、なんかね、よくうちの一号くんがクリアしたなと思いますけど、一号くんに聞いてももうすでになんか適当にやったらいけたみたいなことしか言わないんでね。はぁーって、これがセンスのありなしか、ゲームセンスのありなしかとか思ったりしてますけどね。はい。まあそんな感じです。はい。そして星野源さんのライブね、トークも面白かったですよ。あと、トークじゃなくて、なんか転換の時に、ビデオを流しはるんですけども、自称、大物歌手とかの人たちがね、出てきはって、まあ大体お笑い芸人の人たちなんですけど、そういう、なんていうの、大物になりきってる、大物芸人さんたちのトークとかがね、2回ほど挟まってたんですけど、そういうのも面白かったですね。またね、DVD かブルーレイか出たらね、楽しみたいと思います。面白かったです。はい。で、子供たちのね、ドラクエ10デビュー。ね、デビューしたと思ったらもう引退したみたいなことになってますけどね。また私が一緒にやり始めたら、やるのかなと思ったりしてますけども、まあ、ぼちぼち、キズタイムにしようかな、もう子供たちと一緒にね。私はまあ、やりますけど。ここね、2、3日前からちょっと私、プクランドのストーリーもちょっと進め始めましたので、バージョン4のやつですかね。ちょっと私はしばらくね、また頑張りたいと思いますよ。みんなに追いつくというよりは、なんていうの、ストーリーをね、マイペースで楽しんでやっていきたいなと思ってます。ありがとうございました。そして、鬼おろしさん、2月18日、ごめんなさい、2月。冒険166日目、まだ冒頭だけど、聞きながら思わず、ユンユンさんの話のテンポ、トーンは今の感じでもすごく良いと思います。ありがとうございます。あざわす。あざいます。なんか言ったかな、私多分あれかな、喋るのが遅いから、頑張って早くは喋ろうみたいなことを言ったんやったような気がしますけども、はい、ありがとうございます。人や。はい、そして巻貝さん、誠にぶしつけな希望なんです、お仕事する環境がユンユンさんにとって良い方向になり、自称ユンハクファンとしてとても嬉しいです。機会があればドライブ収録もカッチンカッチン、右へ曲がります。無理のない時にぜひということで、ありがとうございます。これもね、はい、車収録ご希望ということでね、ちょいちょい車収録ね、たまにしてるので、それで楽しんでもらえたらいいかなと思いますけども、こういうお声もね、読ませてもらったんで、たまにね、月に1回ぐらい、1回2回はちょっと会社に行かないといけないことがあるので、っていうか、まあ、社員さんがね、パソコンができないので、ちょっとこう向こうでしかできないこととかね、出力のね方法を教えたりとかね、まあ、そういうので行かないといけないことがありますのでね、その時にまた収録したいなと思います。また今月末もね、呼ばれそうな気配がしてるので、他にね、車収録がちょうどできる距離で出かけることがあんまりないんですよ。結構みんな近場の買い物とかね、で済んじゃうんで、会社行くのが一番20分ぐらい。片道20分ぐらいでちょうどいいですよね、喋り的にはね、長すぎずっていう感じでね、またやりたいと思います。ありがとうございます。そうして、体調の悪い隊長さん、ハッシュタグいやさがもついてますけれども、ユンユン絵巻完成ということで、これあれですね、ユンユンマクロスを教えられる回ですねの絵巻物をまた作ってくださってて これめっちゃ横長いですよ。これはね、5枚ぐらい書いたが、でもこれね、マクロスはね、なんかあんまり登場人物が少なかったせいか、絵があんまり入ってないんですよね。あとロボットも書かなかったんで、ちょっと文章ばっかりになるんですけども、教えていただいたのを聞きながら私がこうメモっていくっていうやつで、まあメモがね、巻物としてすごい想定までしてくださってねこれちょっとお借りしてポペテンの時にこう置いといてもよかったかもしれないですけどね。はい、面白かったですね。はい、そして続いて四白いやさがで関連で最近の NHK どうしたということで全マクロス大投票っていうね、画像ついてますけど、最近 NHK がなんていうの、ガンダムとかマクロスとかにね、フューチャーしてますけど、どうなんでしょうね。なんかいろんな、人気のそのうちなんだっけ、なんだっけ、あれ、あ、すごい大作の私見たことないやつ、あれも出てくんじゃないかなと思ったんだけど、あ、すごい忘れた今、なんだっけ、次教えられるのこれかなってちょっとビビってるやつがあるんですけども、名前忘れちゃいましたあれに関しての、情報を出せ、まず全部並べてみようって言われたら何も言えないやつね。あ、あれは言えるか、なんだっけあ、決め台詞も忘れちゃったもうこれで何のこと言ってるか分かったらみんなすごいな。ね、ちょっとロボット出てきてオレンジの髪の毛の女の子がいるんですよね。あんたバカっていうやつそう思い出したそれで分かるかな、みんな分かりはるかな、うん、あれかなと思ってるんですけどね、まあ、それしか情報がないですはい、そして、ちょっとしばらくねポペテンのハッシュタグと四白とをつけてくださってる方が多いですけれども、3月の5日からですね、ついに、情報解禁ということでミオさんがね言ってもらってますけども、ダゲな時間のカヨさんと、トランクルームスタジオのミオさんとユンハクのユンユンと絵画展をやりますということで、その名もポペテンポッドキャスターがペンを走らせてんということで待ってますということでつぶやいてくださっています。しばらくねそういうこう宣伝ツイートが増えますけれども、体調の悪い隊長さんもまあめっさ行きたい、思いっきり行きたい、でもなんで仕事の周りなんだっていうことでね叫んでらっしゃいます。そして鬼おろしさん、ポペテン行きたい、号泣で、ハルルさん、今のところ6日に行く予定しています、楽しみ、トークライブ時間合わせて行けたらなって思っていますということでね、お越しくださってましたね、ありがとうございました。そしてちゃんなかさん、2ってこのパターンは初耳です、いやさがと四泊で、ある有村架純、髪15センチバッサリ、ひよっこ通試写会で新ヘア披露っていうね、写真付きでありますけど、ひよっこ2っていうのが、ありましたね。ねえ、いつだったかな、何月だったかな、これが3月だったのかな。うん、私ビデオがね撮れてると思うんだけどもまだ見れてないので、ちょっとねまた今度ちゃんなかさんとは朝ドラの話をするまでには見とこうかなと思ってます。はい、ありがとうございました。そして野沢慎一さん、ハッシュタグレブリ、これなんだろう、ちょっと待ってね、これ間違ってたらダメだな、あ、すごい横文字だ、私のちょっと待って、私の英語力、リビルドさん、リビルドホットキャストさん ごめんね、間違ってたらごめんなさいね。あのちょっと待ってね。ちょっと今ハッシュタグが行方不明になってしまった。ちょっと待って、私のハッシュタグがどっか行ってしまった。戻れない、ちょっと待ってくださいね。ハッシュタグリビルド FM でハックさんがドラクエ10にハマっている話を聞いて自分もやってみようかなと思った、ハッシュタグユンハクでも話題になったりするし、ということでいただいております。ありがとうございます。こちらはね、ハクさんという方もドラクエ10にやってるってことでしたね。私もね、最近ここ 2,3 日前にやっとちょっと復帰してきたのでね、もっと10の話もできるようにしたいなとは思ってるんですけれども、なんかね、ネタバレにもなるからちょっとこうストーリーの話がねできないっていうのもあるのでね、ちょっと難しいんですけども、まあ楽しくやってますよって言えるようにね、またぼちぼちインしていきたいなと思っております。ありがとうございます。そしてコロさん、親バカゲームミュージアム、表現することが好きな人間の端くれとしてポッドキャストの中からこういう展覧会が開催されるとすごく嬉しく思います。すごい素敵、面白い。残念ながら僕自身はその4日前に大阪を通り過ぎて群馬に帰るため足は運べませんが、でも応援しています、ということでいただいております。ありがとうございましたね。群馬からね、香川までだったかな、コロさんね、年に1回か2回大移動されるんですけども、車でいつもツイート見てね、あ今この辺かとか思いながらね、なんかこうちょっと旅行気分を一緒に味わってるんですけれども、コロさんもねイラストされたりとか、香川ではポケカーブ、ポケモンカードをで遊んだり、なんか歌があったりね、イベントをされたり主催されたりなんかしてね、いろいろ表現されてる方なのでね、こういう展覧会あるとすごく嬉しいということでね、私も嬉しいです。なんかこんな、なんていうかな、展覧会自体は私はもうね慣れてるんですけど、ここなんていうかな、まあ、グループ展も何回もやったことはあるんですけど、全員なんていうかな、絵描きの人とやるので、全員なんていうかな、言わずに分かることもあったりするんですけど、今回はお二人ともやったことがなくって、ほんで私、まあ私だけ一応やったことがあってっていう中で、なんかどこまでを仕切るじゃないけども、おかよちゃんから声かけてもらったんで、まあ一応おかよちゃんがリーダー的な存在で動かしていくんですけども、ここの時点でここまで進めないとっていうのとかが、まあ三人三様の生活もちろんしてるんで、こう進行度合いが何ていうかな、どこまで押していいのかとかね、進行が結構スケジュールが厳しかったんですよ。なのでもし次回あれば進行表を作りたいなと思う。私そういうのすごい苦手なんですけどもね、ちょっと割とギリギリ、全部ギリギリだったので、まあ、自分が書くのもちょっと遅かったっていうのもあるんですけど、まあ遅い人もう一人いたんですけどね、まあ、みおさんって言うんですけど道連れ、おかゆちゃんめっちゃ早いんですよね、ちゃんときっちりきっちり、もう意外って言ったら悪いけど、おかゆちゃん結構ね締め切りちゃんとしてるんですよ。みおちゃんと私がねめっちゃ遅れるんですよね。はいどの口が進行言うとんねんっていうことですけどね。はい。まあ、そんな中で、なかなかね、いろんな相談をしつつ、右往左往しながら、まあ、当日ね、当日よくこんなに、なんとかトラブルなく、大きなトラブルなく、ちっちゃいトラブルはありましたけども、できたなということでね、ほっとしておりますけれども。はい、そうして、次3月17、鬼おろしさん、やっぱりどうしても行きたくて勢い パス取りました。6日にお邪魔させていただきます。もう今からドキドキしてるっていうことで、バスでね、どこからやったか言っちゃいけないかもしれないわねですけど、もうだいぶ遠いですよね。本当に直通バスってあるのかな、大阪までね。いやもう本当長旅だったと思います。お疲れ様でした。もうね本当にね、ちょっとハグでもしたい気分だったんですけど、ちょっとねはい、リスナーさんっていうかね、表にはもう出ない主義なのでねえ、ちょっともう胸が痛いんですけども、ちょっと鬼おろしさんが来られてるって分かってるのに出れないっていうね、ちょっと一人お会いすると、みんなにもね、お会いするしていかないとってことになって、私かぶりもんがトークショー来ていただいた方は分かるんですけど、頭にかぶるかぶりもんのねスライムを用意してたんですけども、顔が丸見えなんで全然隠れないっていうね、かぶりもんだったんで、ちょっと馬のかぶりもん借りてでも出たらよかったのかなとかね思ったりもしたんですけどね。もう次何かの機会でね、鬼おろしさんがこう、あ、そうそう、お弁当の蓋っていうねポッドキャスト新しく始められたみたいで、私も何回か聞かせていただいているんですけれども、もしね鬼おろしさんがなんかイベントされるとかねいうことであったら、私も駆けつけて応援しに行きたいなと思っておりますのでね、その機会を待ちたいと思います。ありがとうございました。そして、魚の目の軍曹さん、ユンユン的カップラーメンベスト5リクエストしますということでいただいております。これがね、このメッセージがあってから、イヤサガの方の番組のゲストに呼ばれて、まあカップラーメンの創始者の満腹、朝ドラの満腹の話をする機会があったんですよ。で、この軍曹さんのねこのコメントをいただいてたので、ちょっと付録としてカップラーメンの話してもいいですかみたいなんで、収録後にこう何気なく喋ってたのを私がずっと撮ったままにしてたので、わざとなんですけどでそこだけをちょっとカットして、イヤサガのオープニングじゃないな、なんかその収録後のトークをね配信させてもらったので、そこでちょっとそれぞれの好きなカップラーメンベスト何位か3位だったかなを言ってたと思うのでね、はい、それを聞いてもらえたらいいかなと思います。ありがとうございます。そして、ガネットさん、468回169日目拝聴、東北旅お疲れ様でした。青葉城や中尊寺など行ってみたいところを回っておられたので、充実した旅の様子を羨ましく聞かせていただきました。そして最初のレコーダー切り忘れがユンユンさんらしくてほっこりとしてしまいましたということで、ありがとうございますそうですね、レコーダーね、旦那のジョンが空港に迎えに来る出会うまでの間にちょっとこう現地の空気感をね、ついたばかりのこう興奮とか空気感を、入れたいなと思って収録始めたら、もう1分ぐらいでジョンが来るっていうね。でもうポケットに IC レコーダー入れてて、その慌てて切って、でそのままなんかレンタカーを借りに行ったりとかしてでなんとレンタカーを借りに行くところまでもちょっと遠くって、でそのレンタカー借りてる部分とレンタカー借り終わってドライブを始めた部分とっていうところまで全部撮れてましたねもうカットしましたけど、もう3時間ぐらい撮ってたかもしれん、電池がなくなるぐらいまでもうずっと撮れてましたね。そしていかに会話の少ない夫婦かっていうことが分かるよ、ほぼ無言ですね面白かったですけどね。はい、 まあなかなか、2泊3日の東北旅だったんですけれども、まあ青葉城もね、ちょ早朝無理やり詰め込んで、中尊寺もね、もう二度とって言ったらあれだけど、わざわざは行かないだろうっていうことでね、あのこの機会を逃すと、まあ行く機会がないだろうっていうことで、100キロぐらいあの車でぶっ飛ばしてね、旦那側は大変だったと思いますけど、私ずっと寝てたんですけどね、はい、知らない土地をずっと走ってね、まあ、景色も楽しかったですけれども、はい、いい旅でしたね。13年ぶりとか12年ぶりぐらいの夫婦の二人旅でしたね。あの子供ができてから一度もなあの旅行とかなかったので、はい、まあまあ、あの老後はこんな感じになるのかなと思いながら、相変わらず、まあ、私は絵を描いて、まあ、旦那さんはその辺うろうろしてみたいな、これあの独身時代と変わらない変わらないなって思ったりしましたけどね。はい、ありがとうございます。そしてガネットさん、170と171日目拝聴、絶対2個か3個セットで聞いてくれはります、ありがとうございます。星野源さんのライブを楽しんだ気持ちが全力で伝わってくる女子トーク会でしたね。私も去年久々ライブに行ってすっごく楽しかったので、また何か行きたいと思いつつ、結局何も行けてないままです、ということでいただいております。ガネトさん何のライブ行きはったんやろね、気になるな。うん、あと私ここ本当に 1、2年ぐらいかな、やっとちょっとね夜とかたまに出させてもらう、まあね、実家に子供を預けて出させてもらう機会が増えたんですけども、主にウクレレのライブが多いんですけども、あと友達のね、あのバイオリニストさんのあの何ていうのを、コンサート行ったりとか、まあ友達が出るからっていうので行ってたんですけど、だんだんそのウクレレオーケストラに参加してるので、それに関してちょっとウクレレ系のお出かけがあの入ってきますのでね、もうあの母親がねちょっと疲れてますけどね、子供預かってばっかりでね。いや、まあそうでもしてね、出かけさせてもらわないと、まあ、本当なかなかね出れないんでね、まあいいかなと思ってますけど、ガネットさんのねライブちょっとまた気になるので、機会があれば教えてもらいたいなと思います。はい、そして次ちゃんなかさん、あえて10分寝かして食べてみた、てんてんてん、ほんまやあと3時9分 AM 夜中ですやん。画像が肉だしうどん、甘めの牛肉風味もうすんごい夜中に食べてはるやんこれね、あのイヤサガとかの収録の後ですね、に食べてはりますね。で、私が、うどんが、どん兵衛のうどんとかが、まあ、結構好きで、これ本当8分、本当は5分置くんですけども、8分置いた方が絶対美味しいでっていう話をしたんですよ。前のね、カップラーメンこぼれ話の回で言ってたんですけども、で、あえて、ちゃんなかさんはさらに2分足して10分を寝かしてみたと。そしたらほんまやってことなんで、美味しかったでしょ。うどんはね、なんかね、10分ぐらい置いても全然ふにゃふにゃならないんですよ。うん、これほんまにね、5分より、私も嘘やんと思ったけど、8分とか10分の方が絶対美味しい。これもういつかどん兵衛とかから、日清からほんまに正式に言われるんちゃうかなっていうぐらい美味しいんでね、おすすめですよ。はい、そしてありがとうございます。そして次、おかよちゃん、にょわ、ユンユン白書のハッシュタグも間違えてる 間違えてう、ユンハクユンハクユンハクって3つ書いてくださってますけどユンユン白書でね出してもらったんですよね。読んでごめんなさいということで、ついにポペテン今週末です。3人とも一生懸命に魂詰め込みましたのでよろしければ足をお運びいただければ幸いですってね動画付きで、出されてましたののハッシュタグを間違えてたっていうことで、私もその、後だったかな、おかゆちゃんの動画の後だったかな、みおちゃんも動画出して、で、私も、ポペテンのね、動画を、動画っていうかな、iPad で、アートワーク172回目のアートワークをポペテンに出した絵の一部分を切り取って172ポペテンって書いてるのを、もう本当に20秒ぐらいの、ね、短い動画を出したんですけどもそういうことをやりながら宣伝を頑張っておりました。はい。そして、カリーさん、カリー JP さん、3人全員ハッシュタグ間違えてるのかわいい。ある意味仲良し。作品は日曜日にじっくり見るとしても、このちょっとおっちょこちょいお姉様たちのトークライブは、両日行きたい気もしてきた。ということでいただいております。はい、カリーちゃんね、実は、トークライブ、2日とも来てくださいました。まあまあな距離ありますけどね。いやーもう本当ありがたいですね。原画もたくさん買っていただきまして、まあ本当にありがとうございます。ちょっとね、そうなんですよ。おかよちゃんも、みおちゃんも、私も、それぞれの番組のハッシュタグをもう全員間違えるっていうね。これ数で間違ってるからね。本気で間違ってるので、もうちょっとほんまに気づくのも遅いっていうね。はい、ちょっと、うっかりが多いですけどね。はい。まあ無事に、こんなほんとおっちょこちょいの3人が、無事にね、展覧会を終えたってことでね、もう、褒めた、たたえましたよ、3人で。よう、こんなむちゃくちゃ大変な、なんていうのを、バッタバタやのに、忘れ物とかほとんどなくってよかったよね、とか言ってましたね。うまくいってよかったね、って言って、ね、何回も言ってましたね。はい、ありがとうございます。そして、ワットさん、ポペテン行ってきました。実は3番組とも気になる回だけ聞いているライト&サイレントリスナーなんですが、かっこすみません。いや、全然いいですよ。それはともかく素敵な作品の数々と楽しいトークライブを堪能してきました。しかし、ユンユンさんの細かい書き込みの絵が下書きなしってすごい。ありがとうございます。ハッシュタグね、3番組ともつけていただいて、ポペテンもつけてもらってます。ありがとうございます。そうなんですよ。トークショーでも喋ったんですけども、私の絵、割と細かいんですけど、書き込みもね、してね。けど、まあ、一切下書きはしてないんですよ。うん、普段の絵も下書きしないで書くタイプなんですけど、なんせね、めんどくさい。なぞるのがめんどくさいんですよ。なのでね、その時の、もし失敗して思いもよらぬ線が書いてしまったら、それを使って次に生かしていくっていうことを、まあ、長年やってるので、私にとっては、まあ、普通なんですけども、もうかよちゃんとね、みおちゃん割と下書き書いて丁寧に書かれているので、ちょっとね、あんまり、ね、大きな声で言えないですけど、割と適当に書いてしまってて申し訳ない。はい。そんな感じですね。もう、なので、細かく書いた方がね、バレないんですよね。汚いのがね。考えてないっていうのがバレないんでね。だから、その都度その都度思い浮かぶところを書き足していく感じですかね。はい。ありがとうございました。そして、ハルルさん、ポペテン、ひっそりトークライブ聞きに、予想を裏切らない面白さで。こうやって、ポッドキャスト聞くと感想を送りたくなる。わかりすぎます。絵に込めた思い、ユンユンさんの解放され感が伝わってきました。今日しか行けなかったので、行くことができてよかったです。ということで、3番組のハッシュタグつけていただいてます。ありがとうございます。うん。 あのポストカードもなんか買っていただいたみたいでね、あの画像ついておりますけれども、ありがとうございますそうなんですよねそのトークライブでね喋ってね、なんていうかな、白いスケッチブックにね書くっていうのはいつもやってることなんですけども、3人の合作の作品があって、一番スタートが私だったんですね。で、私一番に書くのは全然何でもなくって、いつも白いスケッチブックに書き始めるっていうのは、大きくなろうとちっちゃくなろうと、まあ同じことなので、いつも通り私はあの下書きなしでへーんって書いてたんで、ウェーイってか、なんか解放されて書いてたんですけど、それを受けて、人が書いたのを受けて、次書く二人たちのプレッシャーよっていう話をトークライブでしてたんですけども、二人ともなんか一番はすごく嫌がるんですよね。で、この時は、たまたまスケジュール的に私が一番じゃないといけない理由っていうのがあったので、まあライブでは話しましたけど、うん。私は一番になってどう思ったって、まあ聞かれて、ウェーイラッキーみたいな。もういつも通り解放されて書けましたみたいな言ってた、みんな二人がええーみたいな、私らもめっちゃ緊張したのにみたいなね話をしてたんですけれども、そうなんですよ、あの私はいつも通りですね白いところに書くのはもう本当いつもやってますんでね、はい、大丈夫でした今度ね画集用に、まあ、ちょっとちっちゃめですけど、もう一作品合作を作ろうよっていう話になって、今回ってるんですけども、今度は私が最後なんですよね。まあ、この順番を決めるのに、私が最後っていうの、私が最後っていうか、私が2番か3番っていうのは決めようって言って、私は1番はもう、やったので、それ以外の順番を2人で決めてくれて、1番か2番かをさ、おかよちゃんかみおちゃんが決めてくれっていうのでじゃんけんをしたんですけどね、あのそのじゃんけんの様子がめっちゃ面白かったんで、最近配信されたトランクルームスタジオの方で、おかよちゃんがその、ゲストに出られて、その時の話をされてると思うのでね、ぜひトランクルームスタジオのダゲな時間のコラボ会が何回かありますんでね、そちらで聞いていただけたら、この時の様子がわかると思います。はい。面白かったですね。はい。そして、あ、はるさん、ありがとうございましたね。うん、トークライブも来ていただいて、まあ、面白かったどうかわかりませんが、もうだいぶ緊張してたんでね、何言ってたかなとか思いますけど。はい、ありがとうございます。そして次、ちゃんなかさん、ゆんねえ来たで。全部の絵、ごっつ素敵やった。ありがとうさん。ということでね、ありがとうございます。あ、ちゃんと言うね、来たでって、バイちゃん、なんか、って言って、あの、サイン書いて、あの、芳名帳みたいなね、ノート置いといたんです。書いてくださってましたけど、来たって言ってよって、その後言ってましたけど、嘘、マジでみたいな、知らんかったって言って。私がね、ずっとバックヤードに、戻ってるんで、誰々さんって来られましたよとか、なんかこう、ちょっと声が聞こえてこないと、誰が来られてるか、何人今いらっしゃるかっていうのが全然わからなかったんですよ。で、密かにみんなにバレないように、携帯をね、自撮り棒にふっつけて、バックヤードからニョイーンって潜水艦みたいに上に上げて動画を撮って、外の様子を覗いたりもしてたんですけど、柱とかもあったんで、あんまりうまく撮れなくて、ちょっと誰が、誰に、どのぐらい来てるかみたいな顔まで判別できない動画だったんでね、わかんなかったね。たまにね、潜水戦法で外の様子を伺ってました。はい。なのでね、今回ね、私の知り合いも生徒さんとかもいろいろ来てくださってたんですけどね、生徒さんには私の名前を言うなと口止めしてあったんで、もう喋るなと素性がバレるって言って。口止めしたんで、みんなの、声かけずにね、そーっと帰って、さっと見て、さっと帰るっていうね、ことをしてもらってたんですけどもね、後でお礼言ってますけども。はい、ありがとうございました。 はい。そしてワンダーさん、ポッドキャスターがペンを走らせてん、ポペペン。おかゆさん、ユンユンさん、ミオさんのアート、それぞれめっちゃかっこよかった。安定のトークライブも楽しませてもらいました。ということで、ありがとうございます。ワンダーさんも来ていただいてたんですね。いやーもう、本当に、もう皆さん、ね、こうやって書いてくださって嬉しいですね。もうトークライブももう、なんか自分たちじゃね、もう緊張してるから、あと進行で、まあ1時間喋るんですけど、私もトークライブなんか初めてなんで、どう喋っていいかわかんないんですけど、とりあえず進行表があって、おかよちゃんがもう作ってくれてね。いや、さすがやっぱおかよちゃん、ライブ慣れしてますね。こんな進行表とかあんねんやって言って、ダゲなライブ、ダゲナジロックとかダゲフェスとかの時もこんなんやってたんやなーって言ってたら、ミオさんが、ミオさんダゲフェスの時のゲストに出られてたんですけど、こんなんなかったよーとか言ってめっちゃ面白かったです。あの時こんなんなかった、もう全然何喋るかもう全然時間とかもさみたいな裏で言ってて、もめっちゃ面白かったですけどね。で、あれはなんか、まあ柴犬さんが仕切ってるからみたいな、こっちは私がやらんなんと思って、ちょっとおかよちゃんがね、ちょっと張り切って作ってくださったんでね、このぐらいからこの曲かけて、で、このぐらいになったらここのスイッチ押してなとか、いろいろ私も裏方でね、音楽のスタートボタンを押したりとかしながら喋ったり、1日目は緊張してね、もうガッチガチやったんですけど、2日目になるとちょっと慣れてきてね、中でちょっと若干スクワットしたりしてましたね、喋りながら。私が喋る番じゃない時に、ちょっとこうストレッチなんかしながらね、私だけちょっとバックヤードにから喋ってたんで、全然見えへんことをいいことにね、結構遊んでましたね。はい、ありがとうございます。そしてトランクルームスタジオのね、公式さんの方で、トランクルームスタジオ4月10日110回配信中、4月頭に開催したポペ展と大阪ぼんやりトーク、みおさん迷子になるの巻っていうことで、ダゲな時間4泊でもポペテントークしてますので、そちらもぜひということでね、みおちゃんがね、ポペテンありがとうございましたっていうイラスト書いてくださってますね。ありがとうございます。ちゃんと宣伝してもらって、可愛い絵をね書いてもらってて素敵ですね。可愛い、私の描いた絵のキャラクターを書いてもらったりしてね。173日目、聞いてみそらしいって書いて、どうもー、だいたいダゲな時間546回ですってトランクルームスタジオ110回、お耳のお付き合いを。はい、すごいね、特徴捉えてますね、ありがとうございます。そして、おかよちゃん、ポペテン通信、ポペテンの打ち上げ模様を上げてくださってます。3人の酒入りトーク、よろしければ聞いてみそらしいということで、ポペテンと4泊ハッシュタグで、173日目ですね、冒険、ポペテンの打ち上がり会をね宣伝してくださってます、ありがとうございます。そして次、鈴木さん、なんてことや、ポッドキャストって単語からユンユン白書、トランクルームスタジオ、だいたいだけな時間で固有名詞が読売新聞に載っとる、パンパカーン、パッパンパンパンパカバーンっていうマーク。はい、これね、私が挙げたポッドキャスト主題の絵画展大阪っていうタイトルで、読売新聞の取材を受けてたんですけども、これがなんとね、ちょっとタイミングが悪くって、展覧会の前日の金曜日に載ったんですよ、関西圏の読売新聞にね。で、私がこうタイトルに必ずポッドキャストっていうのを入れてくださいっていうのはちょっとお願いはしてたんですけれども、もうあと1週間早く出してくれたらもうちょっと集客につながったんじゃないかなと思うんですけど、一応絵も入れてもらってるんです、合作の絵をね。ただモノクロなんですよ。たまにねカラーの時もあるんですけども、まあ、今回はちょっとカラー面が取れなかったんでしょうね。残念。まあ、ちょっと 内容を言っておくと、ポッドキャストで番組を持つ3人の絵画展、ポペ展、ポッドキャスターがペンを走らせ展が4月6日、7日、大阪市中央区南千葉のギャラリー&スペースパレードで開かれる。番組、大々、ダゲな時間を手掛ける岡代さん、トランクルームスタジオのみおさん、ユンユン白書のユンユンさんの3人、ポッドキャスト、音楽をテーマに合作を含む34点を展示する。午前11時から午後6時、7日は午後5時まで、問い合わせはユンユンさんまで、ということで、新聞に載りました。で、絵の横にはね、ポッドキャストや音楽をテーマに3人が書いた合作、イコール、ポペテンより、ということで、載せていただいてます。これね、めっちゃ嬉しいんですけど、めっちゃ嬉しいねんけど、私があげた、この新聞の画像よりも、鈴木さんのこの記事の方がいいねが多いっていうね。もう、そこみたいな。そこかい。私もあげたのに。っていう、ちょっと思ったけど、まあまあ、拡散ね、してくださってありがとうございます。嬉しかったです。ただ、自分の影響力のなさよっていうね。てんてんてんっていうね。はい。まあいいんですよ。そんなもんですよ。はい。ありがとうございました。パンタンさん、174回拝聴。カップヌードル、トムヤムクンヌードル、マイベストです。蓋に謎の調味料がついてるシリーズを見かけると、ついつい買ってしまいますね。ということでいただいております。これね、私ね、あんまりスーパーで見かけなくって、このコメントいただいてから気にするようにしてたら、意外とありました。リッチって書いてますね。カップヌードルリッチ。贅沢濃厚ウニクリーム。いいですね。ウニクリーム好きですけど、でもラーメンにはどうなんやろ。でも美味しいんかな。その蓋の上になんかね、ついてるんですよ。謎の調味料がね。うん。まあ、一回試してみてもいいけど、もう全部私ね、あんまりこう、冒険の番組で言ったらダメな、冒険しないタイプなんで、言っちゃダメな言葉ですよね。うん、なので、ちょっと、ダメだった時の場合の、心のメンタルが。いや、トムヤンくん、こんな、ちゃんなかさんもパンタンさんもマイベストっていうぐらいだから、一回試したいけども、あんまりトムヤンくんの味はもともと好きじゃないので、パクチーとかね、いけるかなっていうちょっと不安があるんですけど、まあ、年内に一回試したいと思います。はい。ありがとうございます。そして、ワットさん。聞いた時間が悪かった。かなりの飯トロ案件に、自分もドンベイと UFO の面は快悪だと思いますね。なんでああなるのか理解できないです。怒り。っていうことで。はい。カップラーメンのこぼれ話の回を聞かれたのが、飯テロ案件になってしまったというね。ごめんなさい。そうなんですよ。ドンベイと UFO の面がね、ストレート面になったことに、だいぶ私もちょっと怒り浸透なんですけどね。ちょっと抗議したいぐらいですよね。うん、これはもうちょっと、抗議してる人もいるんじゃないでしょうかね。ちょっと縮れ麺に戻してほしいなーってちょっと思ってます。はい、続いてワットさん。夕飯を聞いてカップ焼きそばを食べたくなっていたら、たまたま嫁が一平ちゃんかっこからし明太子味をストックしていたのでもらって食べた。美味しゅうございました。ユンユンさん、マヨビーム普通にできましたよということでいただきました。マヨビームがこんなね、綺麗にね、シャシャシャシャシャシャってならんですよっていうか、一平ちゃん以外にもめっちゃカップラーメン後ろに並んでますね、画像でめっちゃストックありますやん。うちもだいたい3つぐらいは置いとくようにカップラーメンはしてるんですけど、今ちょっと切れてるな。そうだな、また買っておきたいと思う。1個は一平ちゃんにするんですけどね、取り合いになるんですよね。はい。そして次、サイドガイドポスト代表タカさん。ポロタバコ落とす顔文字。遅刻したのか。そうか、説教だなということでいただいております。これね、はい、みおちゃんと打ち上げ会の時にね、P 入れたんですけどバレてますね。タカさんの名前のところ個人名に P 入れたんですけどバレましたね。まあバレるかバレるな、しゃあない、 説教されてこれ知らん私は。はい、続いて巻貝さん、174日目、日清鬼かき揚げうどんの後乗せかき揚げを先にイン、粉末スープとお湯を入れ10分、温めたお好みのレトルトカレーをイン、コロッケをオン、七味唐辛子をパサ、はい、最強カレーうどん。お湯控えめにしないと溢れます。いや、確かにこれ溢れるわ。あとでレトルトカレー、レトルトカレー、まあまあ、あれやで、量あるで。へぇ、このかき揚げうどんのかき揚げを先にインするともうふにゃふにゃになってる状態ので、カレーとも混ぜちゃうってことかな。もう多分、かき揚げの原型をとどめてないよね。混ぜるとね、あるんかな。で、コロッケもオン。コロッケ、オン。コロッケ、オン。コロッケ混ぜる？混ぜへんの？七味唐辛子。最強カレーうどん。ちょっとこれも年内にやってみたい案件ですね。もう、これは、失敗なさそうやし、最強って言ってるから美味しいはずなのでね。いや、これはちょっとやってみようかな。はい。ありがとうございます。そして鈴木さん、なんか女子会わちゃわちゃしていいですね。男は入金禁止、入室禁止な気分やけど、ということで、ポペテの打ち上がりでね、3人でわちゃわちゃしてますけど、全然鈴木さんも、入れたと思いますよ。ただ、圧倒されるかもしれんけどね。はい。これね、ちょっとね、みおちゃんが、東京に帰る関係で、ほんと1時間ぐらいしか喋れなかったのでね、ちょっとその辺がもう、残念だったんですけど、もっといっぱい喋りたかったですけどね。うん。また、鈴木さんね、まあ、また今度、なんかで飲みに行きましょう。はい。そして、次、はるるさん、スバルってもしかして XV？アイサイトついてるのかな？なら乗りやすいと思いますよ、多分。過去自分はペーパーなので、ゴールデンウィーク忙しかったのですね。後半はゆっくりできるといいですね、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。スバルのね、アルファベット2文字って XV でした。当たりです。アイサイトはね、ついてるんだけども、人にしか感知しないっていうやつで、物感知がないらしいんですよ。噂によるとね。なのでまた鉄骨に擦る可能性はなきにしもあらずかな。まあでも人がね一番当てては困るので、まあそれだけでもあればないよりはねいいので、はい、まあ乗りやすいのかなと思いますけど、まだ当分ね納車が来ないと思うんで、次の配信とかでね、次の回とかかな、わかんないけど、乗り心地とかね、言えたらいいですけど、あと1回ぐらい今の車で収録しときたいなっていう気はするんですけどね。また、エンジン音とかが変わるのかなと思って。うん。はい。ありがとうございます。そして次、テイトクさん、あと、おかよを探したいさん、探さないであげて、これ。はい。ポペテンの合作作品を額縁に入れてもらうべく、額縁屋さんへ。一週間後が楽しみだということで、5月12日につぶやいてくださってます。12ってことは、一週間後は今週19日ですね。の次の日曜日、5月19日に仕上がってきますね。このね、3人の合作の大きい絵があるんですよ、横長の。これをね、購入いただいて、他の絵もたくさんご購入いただいてね、カリーちゃんとテイトクさんがね、もう本当にありがたかったんですけども、これちょっと額縁をつけるとね、額縁だけで8万ぐらいするので、ちょっと原画のみで売らせていただいて、額縁はちょっとこう、額縁屋さんに持ち込んでもらって、ちょっと安いね、仕立てをしてもらった方が、まあ、安いっていうか、まあ、なんていうかな、額縁付きで売るよりは安く、額装ができると思うので、ということで、ちょっと説明して、させてもらったんで、うん、一応私がこういう風に、マット紙はこういう感じの色で、っていうので、展示してましたっていうのだけお知らせして、まあその通りしなくてもいいんですけども、 まあ、あのこれであの額縁屋さんに相談してくださいっていうねアドバイスだけさせてもらって、すぐにね額縁屋さんに持ち込んでおられるようでね、嬉しいですよね。どんな額装になるのかまたあの画像アップされしてもらったら嬉しいなと思います。ありがとうございます。そして最後リグレット静雄さんポペテン作品が届いたので早速机の上のスペースに買ってよかった、そしてもっと買っといたらよかったまだまだ間に合いますよ。まだあのそれぞれ自分の作品持ってますからね、いつでも販売できますよ。部屋がいい感じの空間になりました。残りのスペースは芝山画伯の作品で埋めてんてんてん、やっぱりやめとこうということでいただいております。ありがとうございます。で、しばちゃんのねあのカード、見ずに引く駄菓子屋カードみたいなやつね、大量にリグレット静雄さん買っておられたので、ね、いっぱいあると思いますよそうそうそう、うん、いいですね。で、机の上をねちょっと覗かしてもらうとね、あのポペテンのねマグカップもあるんですけども、なんとね、こうスイスのマークのマグカップがあるんですけど、これ、我が家にもあるんですよ。あの、ハネムーンの時、スイス旅行行った時に買ってきたやつなんですけどね、いや、同じマグカップがあるなと思って、ちょっと、あの、ほっこりしました。はい、私の絵もね、飾っていただいて、おかゆちゃんのがいっぱいありますけどもね、あの、こう、眺めながらね、作業が進むんではないでしょうか。はい、ということで、ハッシュタグちょっとね、長くなりましたけれども、今日はこのあたりで終わりたいと思います。皆さん、お便りありがとうございました。では、そろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。